まんまる笑顔でスマイルゲット、橘奈美。
はい、奈美ちゃん、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい、今日の調査はですね、営業再開したアクアマリン福島についてなんです。実は今年の7月に開館20周年を迎えたアクアマリン福島。
20周年
ねえ、20周年ですよ。コロナ禍で営業を休館していたんですけれども、5月に営業再開しています。
はい、
ではまずはそのコロナ対策から、お聞きいただきたいと思います。案内してくれたのはアクアマリン福島の土橋明子さんです。今現在お客様の人数というか数はどうですか？戻ってきましたか？
そうですね、休館する前の4月よりはだいぶ数が増えてきています。
館内のコロナ対策どんな風に行っていますか？
そうですね、館内もともと換気はいいんですけれども、さらに強化することですとか、あとアルコール消毒ですね、徹底ですとか、あと入り口の部分で の検温にご協力お客様にしていただいたりしております。
はい、様々な施設で入館前に検温というのは今多くあると思うんですけれども、アクアマリン福島で私初めてでした。立ってるだけでモニターに私の体温が表示されるというのが、
はい、
あれも再開するにあたって導入されたんですか？
そうですね、はい、
はい、もうちょっとワクワクしちゃいましたね。じゃあ私 36.2 度なんだっていう。はい、そんな万全の対策をして、はい、コロナ対策をした上で開館されています。はい、やっぱり営業スタイルというのも変わっている部分もあるのかなと思うんですが、何かコロナになって変わったもの、今やっていないものですかね、そういったものありますか？
そうですね、アクアマリン福島はいろんな体験ができるのがポイントなんですけど、ちょっといろんな体験はお休みしております。釣り体験のみ現在もやっておりますが、他の体験はちょっと今お休みをさせていただいてます。
入館前にサーモグラフィーで体温測定っていうのがあったんですね。いろんなところで施設に入る前に体温って今のこの時代、
そうですね、測定測り
ますよね、おでこにピッてやるのがよく、見る光景かと思うんですが、もう通るだけで、モニターに、私の頭の上に、この人 36.2 度出るんですよ。
は
あ、そこに何人か、ね、人数にもちろん制限というか、そのカメラの精度にもよると思うんですけど、多分2、3人ぐらいは、
ね、
こっちの人は何十、三十何点な、そう。
年齢とか出ないように知ってもらいたいね。
そう、それはやばいね。いや、それは出ないと思いますけど。
で、係の人は、パソコンのモニターでチェックして、ということで、37.5 度を超えてアラームが鳴った方はちょっと入館できないということで、そういった感じでまず最初にもう初っ端からすごいと思って、そういった、年齢じゃなくて、ね、温度チェック、体温チェックが、はい、ありました。そして、今まで営業再開してから、年間パスポートをこう作るために、今まではちょっと密になって、写真を撮影するのに、密になるからということで、その施設の構造上、ちょっと年間パスポートが作れなかったらしいんですね。なった時期があったらしいんですけど、今は、本館の、ロビーに、撮影場所を作ったので、密にならない撮影場所を作ったので、今はもう年間パスポート作れるということです。
いいんだよ、アクアマリンの年パス。
ペチさん持ってたんです。
私持ってました。年パスの料金じゃないの、これね。安っ。ほんとびっくりするぐらいの金額でできちゃうんですよ。
2回ぐらいいたらもう。
2回行ったらもう元取れますよ。元取るとか取らないの話じゃない
ですけどもね。
言い方がね。
いや、わかりますよ、気分は。
でもこんな年パスだと、本当にありがたいね。いつでもお魚さんに会えるし。
そうですね。
そう、本当素敵な空間ですもんね。
ねえ。
なんで、ぜひ年間パスポート今作れるので、皆さん年間パスポート作っていってほしいと思います。で、アクアマリン福島、私すごい久しぶりだったんですけど、もう取材自体楽しみで、で、実際にぐるっと一通り案内していただきました。アクアマリン福島だからこそ見ることができる展示、貴重な展示がたくさんありましたので、次はそちらの様子をお送りします。見させていただいたのは、親潮アイスボックス。ちょっとこう、なんて言うんでしょう、美しい感じの場所ですね。
そうですね、北の海の魚があまり泳がない、じっとしている生き物が多いんですね。で、また小型なお魚も多いんです。で、そんな魚をじっくり見てもらおうということで、宝石箱の中に宝石が並んでいるような、小さい水槽を並べたコーナーになってます。
思わず近づいて、ああ綺麗って、ね、言ってしまいそうな、ね、展示ですね。さあそんな中で、まあ、こちら標本展示となるんですが、新種のお魚がこれすごい初めて見る形というか生き物、まあ、新種なんですよね。
はい、こちらがモユククサウオというお名前の魚になります。タヌキって、自然界のタヌキって夜ふらふらと放浪するように歩くと言われてるんですが、こちらのクサウオもふらふらと水中をさまようように泳ぐということから、そのタヌキの名前をもらって、モユクとつけています。モユクというのがアイヌ語でタヌキのことなんですね。はい、
そのモユククサウオの展示もされているということで、ね、すごいですね。新種、またエビの新種のこのお写真だとか、アクアマリンさんのならではの研究の成果というんですかね、これは。
そうですね、アクアマリン福島の展示されている生き物は実際に現地に行って取っているお魚が多いんですね。で、漁師さんと仲良くなってお魚を手に入れています。なのでなかなか他のところでは見れないような、たまたま取れた珍しい生き物なんかも展示することができるんです。
はい、ちょうど今だとこの珍しい魚のうちのこの2つ、入道カジカ、羽衣こんにゃく魚なんかも今は見られるんですが、これも珍しいお魚なんですよね。
はい、そうですね、取れることも少ないですし、あと飼育もちょっと難しいお魚なので、いつでも見れるわけではないので、いるときにぜひご覧になってください。
とても貴重な展示です。そしてしばらく歩いていきますと、もう有名な三角トンネルが、黒潮と親潮の三角トンネルがありまして、そして、その先へ進むと、これは開館当初からもう話題になっていましたね、サンマの展示。今いっぱいさんもいますね。
はい、こちらが当館で育ったサンマですね。普通サンマってなかなか水槽で生きてる姿見ることができないんですけれども、食卓にいる魚サンマって鱗がないと思うんですが、こちら の生きてるサンマは綺麗な鱗がついています。よく見ると青くキラキラ光ってるんですけど、はい、よく見てみてください。
はい、なかなか、ね、暗い中なので、こう目を凝らして、ね、見てほしいなと思うんですが、今言われるまで確かにサンマに鱗ってないですよね。あ、そもそもあったんですね。
そうですね、とてもデリケートなお魚なので、ちょっと触っただけでサンマの鱗って取れてしまうんですね。
やっぱり飼育してみて、サンマの飼育っていうのは難しいものなんですか？
そうですね、ちょっと光とか音とかに大変敏感な生き物なので、ちょっと物音があったりとか、私たちがちょっと動いただけでびっくりして飛び跳ねてしまって死んでしまったりとかもするのが大変難しいです。
今はアクアマリン福島だけなんですか、サンマの飼育をしているのは？
はい、日本でもサンマの飼育をしているのはアクアマリン福島だけです。
聞けば聞くほど貴重な展示ばかりがありますね。最初の方に出てきたモユククサウオ、アイヌ語でタヌキっていうモユククサウオ、
はいはい、言ってましたよね。
最初は生きている状態でアクアマリンの方に来たらしいんですけど、うん、まあ、今は生きてはいないんですが、新種、とても貴重なものということで、うん、標本として展示してあるんですね。
それも貴重ですよね、うん、見られるのがね、
うん、本当にそう思います。うん、そして入道カジカ、羽衣こんにゃくを実際に私見ること、まあ、これ今展示してあるものなんですけれども、うんうん、これも展示してあることもすごく貴重な機会なんですって。なので今いたほうがいい、
今行ったほうがいい、
今、いや、行ってきます、行ってきます。
今は、そういう今じゃない、そういう今じゃない、
も
う
本当にたくさんの貴重な展示、ついつい私はこう行くと生き物に目を奪われてしまうばかりで、解説とかちょっとスルーしがちだったんです今まで。
なるほど。
でももうちゃんと読んでいくと本当にびっくりするようなことが書いてあるので、細かいところまで見てほしいなと思いました。なりました。サンマに鱗がないって知ってました？
そういえばテロテロしてますよね。
よく考えたらそれあるよなって思うんですけど、
うん、食べる段になったらないけどね。
そうだね、う
ん
う
ん、サンマも卵から育てることが多い、すべてではないですけれども、うん、たくさんのサンマがいたんですが、卵からやっぱりデリケートなので、大人になってからこう入れたりするともうちょっとしたことでこう 傷ついてしまったり、
そうなんだ、
うん、なのであの卵からもその水槽の中でというか、うん、開花の中で育てることが多いということで、
ということは海を知らないサンマさんなんだね。
そうなんだね。
そうですね、まあ、環境はね近いとはいえそういうことになりますかね、う
ん
う
ん、箱入りサンマだね。
あ、いいじゃないですか。
あのサンマだけじゃなくって、今回の開花20周年にあたって企画展というのがあるんですけど、うん、その20周年の企画展の一つに卵から育てる水族館ということで、赤丸福島が卵から、ね、うん、飼育に挑戦してきた魚や貴重な資料大公開ということで、うんうん、私行った時1日早くって、うん、見れなかったんです、うん、私は。
じゃあ今は
今やってます、ね、今やってます。
やっぱ今行こう、行ってこよう、行ってこい行ってこい。そういうことじゃない、はい、
そういったことで、本当に何でしょう、こう貴重な貴重なっていうとちょっと軽くなってしまうのが心配なんですが、うん、
でも赤森福島自体が本当にしっかり設計されてるっていうかね、この展示の仕方をはじめ、
うん、そうです、
すごい楽しいですよね、う
ん、本当に、うん、何も考えずに楽しむのももちろん楽しいんですけれども、うん、あのエスカレーター初めの方にありますよね、
あるある、
あれも登っていくにつれてこう過去から現在へとこう移り変わりを表していたり、だから下のシーラカンスがいたりとか、う
ん
う
ん
う
ん、
そういうあったり、あの、うん、福島のこう河口川と沿岸というものは上流から下流にこう行くように作られているんです。
考えられて
ますね。さあ、20周年を迎えましたアクアマリン福島、最後に見どころについて聞いてみましたので、そちらどうぞ聞いてください。今年アクアマリン福島20周年を迎えられたそうですね。
はい、あの7月の15日が開館記念日なんですけど、今年あの20周年を無事に迎えることができました。
おめでとうございます。はい、もう人間でいうと成人式ですね。
あ、そうです ね、はい、
ね、私が高校生の時に赤丸福島できるんだってよっていうところからなので、すごいもうそんなに経ってたんだという、ね、時の流れにびっくりします。私が高校生の時に、ま、そのから何度か、伺わせていただきましたが、その時とはガラッと変わって、何でしょう、こう広くなってますね。施設がどんどん増えているような。
あ、そうですね、あのオープン当初はこちらの今いる本館だけだったんですが、2010年にあのアクアマリンエッグという別館ができたりとか、2015年に縄文の里ができたりとか、どんどん外に広がっています。
はい、その縄文の里ではまた動物たちもいたりして、ね、はい、こう魚だけじゃなくて本当にもうカブトムシもいて、ね、ワクワクするところが、ね、盛りだくさんでしたが、今現在の見どころどこでしょう。
そうですね、20周年ということで、あの特別企画展シーラカンスからメダカまでなども開催してますし、あと今年はですね、いろんな哺乳類、動物たちがあの子供を産んでくれたので、あの可愛らしいあの子供の様子をご覧いただけるかと思います。
はい、赤ちゃんもネズミの赤ちゃんもいれば、はい、フェネックの赤ちゃんもいたりして、本当に、ね、可愛らしいです。ユーラシアカワウソの赤ちゃんは、ね、モニター越しでしたけれども、ね、はい、
そうですね、
可愛らしかったですね。はい、あの実際にお客さんの声って、聞かれましたか、再開されてから。
そうですね、いろんな再開してよかったというお声はいただいております。
ね、こんな近くにこれだけの展示があるって本当に恵まれてるなって、私今日一日、見させていただいて改めて感じました。ね、だから再開されたこと喜んでる方ものすごく多いんじゃないかなと感じます。夏休みにもう真っ只中というところなんですけれども、お子さん多くなると思うんですが、お子さんに勧めたいものってありますか。
そうですね、今年たくさん生まれてきてくれた赤ちゃんの可愛らしい様子を見ていただくのももちろん、ジャノメビーチは変わらず営業しておりますので、海に入っていろんな生き物に触って楽しんでいただければと思います。今年はちょっと夏休みが少なくて、皆さんちょっと残念な夏かもしれないんですが、アクアマリン福島に遊びに来ていただいて、楽しんでいただければと思います。
はい、土屋さん、今日はたくさん案内してくださいました。本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。
ありがとうございます。
赤ちゃん出産ラッシュということで見てきました、うん、かわいい赤ちゃんが、
ねね、いいことですね。
フェネックにユーラシアカワウソ、ホンドタヌキにネズミまで、
ネズミまで、
そうそうそう、ネズミの赤ちゃんもすっごいかわいかったです、うんうん、もうこの出産ラッシュというところで、まあ、あの赤ちゃん見てるだけでもすごく癒されますもんね。かわいいので
もうなんか嫌なこと全部忘れられる
嫌なことあるんです か,
な,
んか
ないないないないけど言ってみた、
うん、そうなんです。そういったものも楽しんでいただきたいなと思います。またこのコロナ禍ということなので、やっぱりちょっとずつその、まあ、お願いしたいことというのはありまして。
そうですね、はい、コロナ対策してくださってるとはいえ、はい、行く側もね気をつけないと、
はいはい、ということで、まず、まあ、入館されるとき皆さんはもうこれはもう今は当たり前となっていると思いますが、マスク着用、
マスク着用、
はい、あと大きな声を出さないように、うん、
そうね、う
ん、はい、そして水槽のガラスや展示物には手を触れないように、うんうん、はい、お願いしたいというところ、まあ、たくさんお願いがあるんですが、うん、あと館内は結構その広く見られるところもあるんですが、場所によってはやっぱりそういう、うん、狭くなっているところもありますので、うんうん、もう自分でこうディスタンス、ソーシャルディスタンスを感覚を取っていただいて、できるだけ2メートルを目安として、うん、距離を取っていただきながら見学してほしいなということです。
なるほどね。
あとはもう夏休みなので、うん、たくさんの、お客さん来るだろうな、来てるだろうなって、
子供たちもいるでしょうね、
はい、
う
ん、思います。もしあまりにもたくさんの方の混雑、たくさんの方で混雑している場合には、はい、状況によっては一時的に入館受付を停止する場合がある、ということをちょっと念頭に入れていただいて、
うん、 でもそうしてくださった方が安心ですからね、
まあ、そうですね、はい、うんうん、まあ、換気はいいとはいえやっぱり館内屋内でもありますし、うん、はい、まあ、心がけていただいて、うん、そして安心してみんなで楽しんでほしいなというふうに思います。いや、
子どもたちは夏休みですからね、うん、もう本当に自由研究とかに使ってほしいよね。
宿題にいいですね。
そうです、そうです。本当お寿司屋さんもあるじゃないですか、はい、まあ、土日の営業なんですけれども、うん、お寿司屋さんにしても今ジャノメビーチもでき釣り体験もできるんですね。そちらは、うん、やっぱりそれはレジャーとか楽しんでもらうだけじゃなくて、はい、命の教育ということでそういった一環として取り組んでることなんですね、うん、なので楽しみながら親子で、うん、またはお友達同士でそういう命について
そうだ、ね、
海の生き物について考えていただけたらなっていうふうに思っています、う
ん、すごい。作文確認しても何にしても、うん、
絵日記もいいし自由研究も、
まあ、絵日記もいいね、
本当にすごいです、うん、もう隅から隅まで見てほしいです。生き物たちだけじゃなくて飼育員さんたちのもう努力の結晶ですから、説明文
そうだね、
そうか、
しっかり読んでほしいよね、
う
ん、
はい、もうぜひ見て、
私たちがなんで今この魚を食べられているのか、うん、食べていいのかっていう、そういう話とかもね、はい、ちゃんとしてくれるので、はいはい、ぜひ聞いてほしいなと思いました、うん、コロナ対策しっかりしてるアクアマリン20周年ですからね、
う
ん、
そうです、
はい、おめでとう20周年。
おめでとうございます。今後ともよろしくお願いします。
はい。では、今日の報告をファイリングするので、まとめてください。
夏休みの思い出、研究はアクアマリン福島で決まり。
うん。立花奈美調査員、お疲れ。
お疲れ様でした。